します。どうぞお座りください。今日からですね、ヨハネの福音書を、お開きする形になっていきます。導きの中でですね、イエス様がどれほど憐れみ深く愛情に富んでおられ、恵み深いお方であるかということをですね、もうしばらくの間このお分かちし、そして、私たち一緒にですね、イエス様が私をどう見てくださっているかということを、学び、そして受け止めていきたいということを願っております。それが、ね、分かるとですね、私たち日常生活の中でこの家であったり、またこの、外であったり、またいろんな人間関係の中でですね、私たちはやはりこうイエス様にこう瞬間瞬間にこの祈っていくということになるかと思いますけれども、でもその祈る、その祈りのですね、イエス様と私との この距離感がですね、多分ですね、御言葉を通してこの教えられるていくとですね、ぐっと近づいていくということになるかと思います。私をですね、イエス様はですね見ておられますし、たくさんの中の一人であったとしても、でもイエス様は私のことを注目して見て、私の祈りをこの聞いて受け止めてくださる、それこそ耳を傾けてですね、何を語っているのかなというふうにこの語ってくださるほどですね、イエス様は実は非常に近い関係ということを私たちは聖書から教えられるのです。たくさんの何十億何兆という人がですねおりますけれど、でもイエス様一人一人作られた私たちをですね、本当に一対一として見てくださっているということをですね、私たちはこの受け止めていくことができるかと思うのです。今日ですね、サマリアのこの女性を通してですね、私たちはイエス様の憐れみということをですね、一緒にこの、見ていきたい、この受け止めていきたいと思っております。ヨハネの4章の1から26までをですね、私たちは通して、見ていきたいと思っております。先ほど、触れましたが、今日また、3つのポイントをですね、注目していきたいと思います。第1のポイント、イエス様はですね、一人の人を大切にしてくださるということ、そのことを見ていきたいと思います。そして、2番目にですね、その一人の人がこの救われた後ですね、その人の救われた先をですね見ておられるということをですね、このサマリの女性から見ていきたいと思います。そして3番目にですね、その一人の人をですね、この罪から、さまざまな問題から解放しですね、そして神の霊で満たそうとしてくださっているということをですね、今日私たちですね、この見ていくことができるかと思います。そしてですね、暑い日が本当に続いておりますけど、そしてですね、本当に今この場所もですね、暑い風が吹いている、そういう、ね、ところもあるかと思いますが、でも私たちですね、本当にイエス様がこの私たちを一体どのように見ておられるかということをですね、受け止めながらいきたいと思っています。一言お祈りさせてください。祈ります。神様、私たちはあなたを見上げております。そして今この時間にあなたがどのように語り触れてくださろうとしているかを見上げようとしております。主よ、今私たちを神の霊、聖霊で満たしてくださいますように。そしてあなたが語ろうとすることが今この時間の中でこの語られて参りますように、主がどうか触れてくださり働いてくださるようにお願いいたします。私たちの心に信仰を与え、そして満たしを与えてくださいますように、主に導きを期待いたします。感謝します、感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。ヨハネの4章、1節から、お読みしていきたいと思います。1から26までを読んでいきます。パリサイ人たちはイエスがヨハネよりも多くの弟子を作ってバフテスマを授けていると伝え聞いた。それを知るとイエスは、バフテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったが、ユダヤを去って再びガリラへ向かった。しかしサマリを通っていかなければならなかった。ここ一つのポイントですね。 サマリアを通っていかなければならなかった。目的があったということです。それでイエスはヤコブがその後ヨセフに与えた事象に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこでヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。12時ごろ、正午ごろですね。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか？ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか？あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか？ヤコブは私たちこの井戸をくださって、彼自身もその人たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人々は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくても良いように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたが預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところであなた方は父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるんです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるミシアが来られることを知っています。その方が来られる時、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。アメン。このサマリアの女性をですね、私たちはこの後からまた見ていきますが、でもですね、今日ですね、まず最初のポイントとして、この一人の人を大切にするイエス様ということでですね、私たちこの聖書をこの見ていきたいと思うのです。そしてですね、進めていきたいと思います。先ほどですね読みました、ヨハネの4章の4節、イエス様はですね、3節でユダヤを去ってガリラへ向かわなければならなかった。そしてですね、普通ですね、このガリラに向かうときはですね、このサマリアをですね、こう避けて通るというのが通常のユダヤ人の通る道であるということになるわけであります。なぜかというとですね、このサマリア人というのはですね、この、イスラエル この北部なんですけども、このアッシリアがこの BC722 年にこの北イスラエルを滅ぼすわけですね。そしてその後ですね、混血が進んでですね、そこの人たちはですね、聖書の神はこの受け止めていてもかなり特殊なですね、ユダヤ人から見ればこの自分たちとは違う、異端という 立場、つまり違うこの教えをこうしている人たちということで、このサマリアの人たちはですね、根血でもあるし、宗教的にもこの異端であるし、ですね、このユダヤ人からこう汚い不浄というふうにこう見られておりましたので、この、ユダヤ人はですね、サマリアを通ることを避けて行かれたということになるわけですね。でイエス様も実はですね、この、他の箇所でですね、もう少し後になりますが、十二弟子を派遣した時にですね、こうおっしゃってるんですね、マタイの十章です。イエスはこの十二人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に、入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさいとイエス様は言ってですね、十二弟子を使わしているわけですね。つまりイエス様の基本的な優先順位はこのユダヤであり、またユダヤ人、そしてサマリアは根血の人民ですから、そこではなくてユダヤ人を優先するようにとイエス様は語っておられるわけであります。でもそのイエス様、そしてですね、十字架にかかる直前にですね、このイエス様とサマリアの、関係を見るとですね、ルカの9章にはですね、イエス様が御顔エルサレムに向けて進んでいた時、サマリア人はですね、イエス様を受け入れなかったというふうに聖書に書かれています。つまりこのサマリア人はこの差別されていて、そしてイエス様もこの働きの中心はユダヤ人の救いであってサマリア人ではないと語っている中で、でも今日ですね、この場所ではこうイエス様はサマリアを通っていかなければならなかった、そしてスカルという町にイエス様は向かって行かれたわけであります。つまりイエス様には目的があったわけでありますね。じゃあどんな目的か、それは今日ですね、私たちが見ているこの女性と会うというのがイエス様の目的だったということを知ることができるわけでありますね。まあ、この女性はですね、どんな人物であるか、ね、まあ、名前は書かれておりませんね。ですから他マグダのマリアとかですね、このいろんなこう人物が出てますが、この女性は全く名前が記されていない人物です。そしてですね、後から見るとですね、まあ、今日読んだところを見てもですね、この女性はですね、かつて5人の夫を持ち、そしてですね、この今一緒にこの過ごしているこの男性はこの結婚していない関係の男性であるということをですね、このイエス様は見抜いておられますので、この女性はですね、この宗教的にもまた道徳的にも非常にですね、この蔑まれるようなその立場であったということをですね、私たちは見ることができるということになると思うのです。そしてですね、正午頃ですね、第6の時間にこの、井戸に水を汲みに行ったということでありますので、もうこのことをよく分かっていらっしゃる方も多々おられると思いますが、つまりこの女性は朝日太陽が低い時間、朝とか夕方ではなくて誰も来ないこの12時頃に、彼女はたった一人でこの水を汲みに行ったということがここでわかるわけですね。つまり彼女は人と会いたくなかったということになると思うのです。そして彼女はですね、周りの人からやはり見下されるような状況でいたでしょうし、彼女の自身のこの立場をこの考えていったとするならばですね、彼女はですね、多分自分自身のことをですね、この考えていくと、彼女はこの罪責感であったりとか、また後悔であったりとか、いろんな思いをですね、きっと持っていたということになると思うんですね。健康で、そしてこの家族がこの整っていて、そして本当に親とも子供ともですね、いい関係という、そういう関係では多分なさそうな感じでありますので、彼女はですね、多分飢え渇いていて、そして彼女自身もですね、自分のことを考えるときに恥ずかしい、人とは会いたくない、 そんな風に思っていたような人物がこの女性ということになるかと思うんです。ただしこの後のイエス様とのやり取りを見ていきますと、彼女は相当飢え渇いていたということにがこの理解することができると思うんです。イエス様に積極的にですね、結構深い宗教的な霊的なことを質問しておりますね。そして最後に彼女はイエス様を信じるところまで行っています。でもこのまだイエス様とお会いする前はですね、もしかしたらですね、結婚関係を通して彼女はこの精神的な満たしを得ようとしていたのかもしれない。男女の関係を通してそれを得ようとしていたのかもしれない。でも5回それを失敗しですね、そして今この一緒にいる人との関係もですね、どういう関係なのか聖書には書かれておりませんが、でもそういう複雑な環境の中にいた女性のところにイエス様はあえて近づいてこられたということを私たちは見るわけであります。そしてこの箇所を通してですね、私たちこの、自分自身のことも考えてみたいと思うんですね。私たちこの自分の私たち自身のことを考えてみてもですね、うまくいくところもあればうまくいかないところもきっとあると思います。そしてですね、理想通りにできたところもあれば理想通りにできていないところもきっとあると思うんです。もしかしたらどこかに後悔があったり痛みがあったりということがあるかもしれない。でもここにおられる方はですね、やはり飢え渇いてきたということにはなると思うんです。イエス様とお出会いした、そしてイエス様を求めた、でもそのイエス様を知る前はですね、それを満たしてくれる方がどこにいるのかということを知らなかったわけであるわけですが、でもこう今私たちはですね、こうイエス様と出会い、そしてイエス様のこの愛や交わりをこの知りつつある、そういう関係になっているかと思いますけれども、でも戻りますが、彼女はですね、この飢え渇いていて、でもさまざま人からこの見下されるような状況の中にいた人物だったということ、そのことをですね、今日この私たちこの女性のことを通して見ていきたいと思うのであります。そしてですね、この2番目としてですね、今日のメインは3番目になりますので、2番目としてこの女性のその後のことをイエス様は知っておられたということをですね、この確認していきたいと思います。この女性はですね、この今のこの段階ではですね、このイエス様とお出会いする前はですね、さまざま複雑な状況を抱えていたということにはなりますけれども、でもこの女性がですね、この後イエス様のことを受け入れてですね、そして喜びを持って、この女性はこの見下されていただろうこのサマリアの町の人々に、スカルの町の人々にこのイエス様のことをですね、この証ししていくわけでありますね。でそれを見てですね、この、周りの人はイエス様のところにやってきてですね、その証しでイエス様に興味を持った人もおりましたけれど、でも実際イエス様のもとに行ってイエス様の話を聞いてイエス様を信じた方々がたくさんいたということを見るわけです。ですからイエス様はですね、このサマリアのこの女性がこのあとどのようになっていくのか、そしてですね、その女性を通してこの人々がこのイエス様のことを知るようになっていくということもですね、イエス様はご存知だということを見るわけですね。ですからイエス様はサマリアの女性を救うだけでなく、そのサマリアの町の多くの人々を救おうということを考えておられた。本来ならユダヤ人をまず中心にイエス様は救いを述べ伝えていくはずにもかかわらず、でもこの時サマリアの女性を通じて多くのサマリアの人たちを救いに導かれたということ、それはですね、やはりこの女性が飢え渇いていた、これが一番大きなポイントだと思うのです。皆さんどうですか？日々の生活の中で思い通りにならない、そのような状況の中で神様に多分祈っておられると思います。そして、時にですね、叫ぶような気持ちで 祈る時もきっとあると思うんですね。今日私たちはですね、このサマリアの女性からこの受け止めていきたいと思うんです。イエス様、たった一人のこの叫びをであっても、それをしっかりと受け止めてくださるお方である。日本にあってですね、あの 1% 以下、まあ、実際 0.6% 以下とも言われています。100人いたら6人ぐらいしかクリスチャンがいないということが今のこの日本の状況ですね。まあ、その中 の、 あの何人かの方は教会に毎週行ってるということでありますけど、でもそういうですね、少ないクリスチャン人口の中で、まあ、皆さんはですね、こうして神様をこの見上げて、イエス様を礼拝して、この場所に集まっている皆さんですね、本当に選ばれた人だというふうに思われませんか。自分が、うん、このパーセンテージからしたら、世界中で言えば約3分の1の人が、まあ、クリスチャンということでなりますよ、ね、今80億とも言われてます、ね、でも日本ではもう本当にわずか、あのこれはですね、本当に私は本当に思います。皆さんそれぞれ特別な神様の計画の中で、この選ばれて愛されて今この場所におられるということ、そのことを思うわけでありますね。皆さん思われませんか。自分が選ばれている人間だっていうふうに思いません、うんね、あのちょっと周りの方にあの確認してみましょうか。多分思ってらっしゃると思うので、あなたも私も選ばれた人です。その分かち合っていただいてよろしいですか、ね、あなたも私も選ばれた人です、うん、あの本当にですね、あの本当に思うんですよ。だって日本のこの状況の中で、あの私自身も思うんですね。私もうちの両親はあの、まあ、あの父親の一族は、まあ、創価学会なんですけども、あのなんです、あの叔父もあのもう一通りあの祖父、父方の祖父母が熱心な創価学会員だったので、うん、ですから私はですね、あのちっちゃい時にあの、まあ、そういうところにも連れて行かれました。でもうちの母はですね、やっぱりこうちょっとあの否定的だったので、あの私はですね、小さい時からあまり宗教団体には加わらないようにというふうにこう母親からいろいろ言われてたので、私あの宗教とかには一切近づかんとこと思ってた人なんですね。そういう背景の人間なんですよ。でもそのこういう人間がですね、今クリスチャンになって牧師になってるっていうことを考えていくとですね、まあこれはもう神様の計画としか思えないということになるわけですね。で今こういう状況の中でですね、まあ、自分でも思いますよ。あの神様の使命があってこれをさせていただいてる、まあ、教会のこの状況や、また皆さんや、まあ、今日来られなかったいろんな方のことを思ってもですね、神様が働いて選んでくださっているから、私たちはこうして集まって一緒に礼拝しているということに私は本当になっていると思うんです。皆さんご自身のことを考えても、ね、自分がクリスチャンになったきっかけというのをこう考えて、ね、見た時にですね、やっぱりですね、神様の恵み、そして神様の選びで私たちはクリスチャンになったということになると思うんですね。ある意味サマリアの女性と同じですよ、まあ、彼女はかなり大変なあの背景ですが、でもその中でも叫んでいた、その、この女性が救われて、そしてその後神様のいくつかの計画があるということをですね、もうこのイエス様は彼女を救う前から知っておられたということになるわけでありますね。であればですね、私たちが救われた、これも神様の選びですよ。でもその救われた先に、子供たちやまた知り合いや周りの方に神様の恵みが伝わっていくということを、もう皆さんが救われる前から神様は知っておられ、見ておられてきたということ、そのことを私たちはこのサマリアの女性を通しても知ることができるということになると思うんです。アメン。私たちですから期待したいと思うんですね。私が選ばれて信仰を持った、これ奇跡ですよ。アメン。でもこの奇跡の私が救われたその先に神様のいくつかの計画がある。それも本当に起こりえないようなことを神様は計画しているということをですね、このサマリアの女性を通して私たちは知ることができると思うのです。アメン。 選ばれた私、そして私が救われたその先に神様のいくつかの計画がある、アメン。それを信じて私たち進んでいくときにですね、きっと神様がこの見せてくださるいくつかの素晴らしいことをですね、この私たちこの見ていくことができると思うのです。でもそこに行くためには救いの感動が必要なんですね。無理やりいやいやで伝えていくということでは、このイエス様によって救われた感動は伝わらないので、この女性を見ても、今からそこに触れていきますが、この女性を見てもですね、感動をしながらですね、このサマリアの、すなわち自分を見下しているような、自分をこうまるで汚いもののように見ているような、そういう人たちにこの証しをしに行くわけです。その原動力は救われた、また満たされた感動です。この感動ですね、今日私たち3番目として見ていきたいと思うのであります。イエス様はですね、このサマリアの女性、ヨハンの福音書の4章ですね、サマリアを通っていかなければならなかった4節です。そして、スカルというサマリア町にイエス様来られます。そしてですね、昼頃にイエス様行くわけですが、その、イエス様井戸の傍らにただ座っているわけですね。そしてイエス様は分かっておられます。このあと一人の女性がここにやってくるということをイエス様は知ってらっしゃるわけですね。そしてこのイエス様はですね、この質問することを通して女性の心を開いていかれます。最初にですね、このサマリアの女性が近づいてきた時にイエス様は7節を見るとですね、私に水を飲ませてくださいというふうに語るわけですね。でも女性は驚くわけですよ。えっ9節でこう言ってますよね。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。まあ、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかった。まあ、このイエス様の姿を見れば、なんとなく多分ラビというか、このそのような雰囲気だったというふうに見受けられますので、そのラビらしきユダヤ人のこの何か御言葉を語るような人らしき人が座っている、その時にその人が水をくださいという、他のサマリアの人も私を見下して、もしかしたら声もかけないような状況の中にあっても、このイエス様水をくださいと声をかけられるわけですね。きっと頭の中でなぜというふうに思ったと思います。そしてですね、彼女はどうしてですかと質問します。するとイエス様はですね、こうおっしゃるんです。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰かを知っていたら、あなたの方からその人に求めに行ったでしょう。その人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。そう言うんです。すると彼女はまた思うわけですね。要はこの人何にも食うものを持ってないのに。彼女は11節で言います。主よ、あなたは食うものを持っておられません。井戸は深いです。生ける水をどこから手に入れるのですか。イエス様はですね答えます。13節、この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私の与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。彼女は言うんですね。主よ、私が乾くことがないようにその水を私にください。多分このやり取りの中でこの彼女は何かを多分感じたということになるかと思います。イエス様の優しい眼差し、雰囲気の中で、そして私は乾くことがない水をあなたに与えることができるというその雰囲気の中で、この女性はですね、それが欲しいと思うわけですね。そしてここから今日の一番大事な質問に入るわけです。欲しい、霊的に飢え渇いたそのタイミングでイエス様はあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女の非常にウィークポイント、彼女の一番触れたくないだろう というところにイエス様はそのような問いかけをされるんです。彼女は言いますね、夫はいません私には。イエス様はおっしゃいます、あなたに夫がないと言ったのはその通りです。あなたはかつて夫が5人いたが、今一緒にいるのは夫ではない、あなたの本当のことを言っています。この時に彼女の心の中に、まあ、多分もう電撃というか、もう大きなショックというか、ああこの人は私の全てを知ってる、私の全部を理解しておられる、そうですね、彼女は受け取るわけですね。そしてあなたは預言者だとお見受けします。でもここでですね、彼女の一番奥底の触れたくないところをイエス様がこの浮き彫りにされたということをですね、このもう一度確認していきたいと思うんです。今日読んだですね、この講読のペンテコステの後のペテロの言葉、こういう言葉をペテロは語ってますね。使徒の2章38、そこでペテロは彼らに言った、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば反問として聖霊を受けます。この講読の時にも少し触れましたが、この時ペテロがこの罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストによってバプテスマを受けなさい、そうすれば聖霊が与えられます。つまり彼らにですね、さまざま心の中にあるこの、まあ、ここでは、ね、その文脈ではですね、自分たちが十字架をイエス様を十字架につけてしまったという、そういう大きなこの罪責感ショックになるわけですが、でもそれらをこの受け止めて、そしてこのイエス様を信じ悔い改めていくようにというふうにペテロは語ったんです。もう一度この女性のところに戻ります。この女性は自分の一番弱いウィークポイントをイエス様に触れていただいて、そしてですね、あなたを預言者と信じます、そしてですね、イエス様はその後ですね、この、誠の礼拝の話をこうしていかれるわけですね。そしてそれを通して彼女はですね、その上渇きがですね、この満たされていく体験をしていくわけです。そして最後にこの女性はですね、私は後にこのメシア、キリストという方が来て全ての真理を語ってくれますと話をした時に、イエス様は私がそれだと言って声をかけて言葉を返してくれた、それをもってですね、彼女はアーメンというふうに受け止めていったということになるかと思うんです。もう一度言います、彼女の中の弱い部分をイエス様は明らかにしてくださって、それを全部知っておられるということをですね、イエス様はこのはっきりと示してくださって、その上で礼拝、霊と誠の礼拝の話をイエス様はされていく中で、彼女の心が自分の罪責感や罪から神様、礼拝の方に心をですね、この変えていく、そのようなこの働きをイエス様は彼女の心の中でされたということを見ることができるかと思うのです。そしてそれを通して彼女の心が満たされていくわけですね。私たちも同じです。私たちの中にある罪責感、弱いところ、そして傷んだところ、それは私たちはですね、日頃の生活の中ではあまり見ないかもしれないです。またもしかしたら少しと扉を閉めているかもしれない。でもそれらが浮かび上がる時があるわけですね。それは苦しい時、思い通りにならない時です。そのような時に私たちは真剣に祈ります。そしてですね、その真剣に祈る中で私たちの弱さとか痛みに目が向きます。そして日頃はですね、それを見なくても乗り越えていけたかもしれない。でも難しい状況、うまくいかない状況の中で、私たち自分のこの弱さがこの掘り下げられるような状況の時に、私たちこのイエス様が、あなたの夫をここに連れてきなさい、 あなたにはかつて夫が5人いたが、今いるこの男性は夫ではないと言われたように、イエス様、あなたの弱いところ、傷んでいるところをイエス様は全部知ってらっしゃるということ、そのことをですね、私たちは知ることができるかと思うんです。じゃあどうしましょうか。私たちはそれをイエス様に追い出していくということになるわけですね。じゃあどんなふうにこの追い出していくのか、そのことをですね、この後一緒に見ていきたいと思うのです。イエス様はですね、この女性に質問します。このように言います。あ、ごめんなさい、女性はですね、このイエス様にこの霊的な質問を始めています。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムであると言っています。あのサマリア人はですね、この山、すなわちですね、先ほど挙げたサマリアのこの特別な山を礼拝しているわけでありますけれども、でもですね、イエス様はですね、こうおっしゃる。この山でもなくエルサレムでもない時が来る。誠の礼拝者が霊と誠によって礼拝する時が来る、そうおっしゃる。そしてですね、こう言います。神は霊ですから、神を礼拝する人は真理と、ごめんなさい、御霊と真理によって礼拝しなければなりませんと言います。そしてですね、この女性はですね、この言います。先ほどの内容の繰り返しですが、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。この女性のこのプロセスを見ると、どこでイエス様は神の霊に深く触れられたか、そのことはですね、本当にこの自然な形で進んでいますので、どこで触れられたかということをはっきり言うことはできない部分がありますけれども、でも神様、イエス様はこの女性のいくつかの心の部分、そして先ほど申したように一番弱い心の部分に触れてくださって、そして彼女の心をやはり確かに満たされた。だからこそですね、彼女はですね、この後この証しをし、そしてですね、この人々に、サマリアの人々に喜びを伝えていったということをこう見るわけであります。先週ですね、ある動画を私見ました。それはですね、アメリカ人の方ですが、45歳のビジネスマンの方、そして神様をですね、全く信じない、そういう立場の方、教会には時々行ってたようですが、でもその方がですね、ある海の事故で一時期ですね、この心肺停止の状態になって、そして病院にこの連れて行かれたということが動画の中で語られているわけであります。そしてこの彼がですね、この心臓が止まっていた間に、見たこう不思議なこの状況をですね、そこの動画の中でこう語っているわけですが、彼はですね、そこで光を見たというふうに言います。そしてそこでですね、光の中でこうイエス様に出会ったというふうに言うわけです。そして、そこでこういろんなこうやり取り経験をしていくわけですが、でもですね、その目が覚めた後ですね、彼の人生は全く変わってしまったということをですね、動画の中で語っているわけであります。それはかつてはお金のことだけをですね、彼はこの考えていたようです。でもこの一度この心臓が止まってですね、霊がこの本当にこうその人から離れてですね、そしてこの神様のもと、イエス様のもとに行って戻ってきた後はですね、そのようなお金ではですね、自分の心が満足することができなくなったということをですね、彼は語っているわけであります。つまり今までこの自分が満足していたことが、それがですね、永遠の視点から見るならばそんなに大したことではない ということをですね、彼はこの考えるようになったらしいんですね。そして今まで自分の心を満たしてくれたものが自分の心を満たさなくなったというふうに彼は言い始めるわけです。そして神様が喜んでくださること、そして神様が導いてくれることが自分の心の喜びになっていったということを彼は言うわけであります。つまりですね、彼のこの人生の価値観が変わってしまったということであります。古い自分の価値観からこの神様にこの触れられて、そして神様に喜ばれる価値観の方が素晴らしいというふうに彼は変えられていったという証を聞いていた時にですね、私の心の中にもこの何と言いますか、この喜びというか、そういう思いが湧き上がってきたというのを感じさせていただきました。まあ、先週ですね、私も結構いろんなところを通ってですね、そして皆さんのことを祈ったり、いろんなこう状況のことを祈っていくときにですね、まあ、今日も何人か方と話をしていく中でですね、なかなか思い通りにならないということをですね、こうおっしゃっておられた方もおられました。私もですね、そういうふうな思いを持っていて、そして祈っていた状況があったわけですが、でもこのですね、この一度亡くなって、そしてイエス様と出会って、そして今までの自分を満たしていた喜びでは自分は満足することができないというそのお証を聞いていた時にですね、私もこの悟ったことがあったわけです。それは、ああ私がこの目に見て、そして本当にこう右往左往しているものは、これはこの世のものだと、そのこの世のもの以上にこの神様が喜んでくださる、そして本来の人間が喜ぶものがある、そしてまだ多くの人はそのことをまだ知らない、この世のものに目が向いて、そして霊的な本当に喜びをこの満たしてくれるものに人々は目が向いていない、だからこの私たちがこのいろいろ証ししたり、イエス様の素晴らしさをお伝えしても、なかなかそれを分かってくれない状況があるけれども、でも霊の目が開かれた時に、やはり私たちがこの信じているイエス様、そしてイエス様を礼拝していく中で与えられる霊的な喜び、恵み、力、希望、これはやはり変わることがないものだ、人々が気がつかない、また私たちのコンディションが悪くてですね、このなかなか気持ちが向かってない、そういう状況があったとしても、でもイエス様が与えてくださる礼拝を通して与えられる喜び、そしてまた希望は、これは変わることがないものなんだということを私もこう覚えながら、そして今回ですね、このサマリアの女性のこの内容をこの準備していく中で、この女性もかつては自分の財政観やまた人の目とかそういうもので生きてきた、でもイエス様のこのイエス様を礼拝し、この霊と誠で礼拝して満たされていった後はですね、古い価値観が変えられて、イエス様を礼拝する中での喜びが湧き上がって、彼女は証しする人へと変えられていくようなものへと作り変えられていったということをですね、この見ることができるわけであります。ですから私たちはですね、そのように神イエス様は人を作り変えていかれるのだということを、私たちこのもう一度受け止めていきたいというふうにこの思うわけであります。今日ですね、3つのことを私たちはこのサマリアの女性から確認させていただきました。その第一はですね、一人の人を大切にしておられるイエス様ということです。サマリアの女性を大切にされました。そして私たち日本でイエス様を信じたそのようなクリスチャン、私たち一人一人、あなたをイエス様は大切にしておられるということ、そのことをですね、もう一度イエス様からのメッセージとして受け止めていきたいということを願うわけです。イエス様は私のことを大切にしてくださっている、アメン。 そのことをですね、受け止めていく中で、次のポイントです。その人が救われた先に神様のいくつかの計画がある。そのことも受け止めていきたいと思うわけですね。そしていろいろ思い通りにいかないことがあるかもしれない。でもですね、そういう中でも神様が働いたら、それらが解決して喜びと感動が人々に伝わっていく中で、あなたを通して何かの恵みが、何かの証がこの周りにこう伝わっていくということをですね、信じ覚えたいのであります。アメン。神様はあなたを通しても何かの計画を準備しておられる。そのことをですね、今日もう一度確認していきたいんです。そして3番目が大事なポイントでありましたね。すなわち神様、一人一人選ばれたものを霊的に解放し、喜びと希望と感動で満たそうとしてくださっている。アメン。そのことをですね、思うときにポイントは、自分の一番ウィークポイントを主に触れていただくということでありましたね。アメン。この女性はもう一番恥ずかしいところをイエス様に全部言い当てていただきました。その結果、彼女は心を開いて預言者ですと言いながら、その後礼拝の方向にイエス様は彼女を持って行ってくれて、そして最後はイエス様を、この私がそれですと言った時に信じますと言って受け止めていったわけですね。これ誰のおかげか、全部イエス様のおかげでありますよ。アメン。自分の弱さをイエス様に委ねるのも、礼拝をして満たしをいただくのも、私たちが頑張ったからこの満たしがいただけるわけでなく、全部ですね、イエス様がリードし導いて、その一人一人、このサマリア女性の心の機微を見ながらイエス様は語りかけてくださったわけですね。だからこうあまり微妙なので、私たちはこれを読んでもですね、どこでこの女性が触れられたのかというのがよくわからないような状況でしか読めないわけですよ。でもイエス様はその触れられるタイミングを見ておられて、やはり導いていかれたわけでありますよ。アメン。私たちに対しても同じです。イエス様は私たちのウィークポイントをよく分かってらっしゃいます。そして私たちがそれを導きの中でしっかり受け止めて、イエス様と言って祈るように導かれることもイエス様は知っておられ、見ておられます。でもどこで私たちが心を深く開き、全部のその自分の思いをイエス様に委ね、そしてイエス様を礼拝し、霊と誠で礼拝して触れていただいて解放されるか、それはもうよくわからないわけでありますよ。でも大事なことはイエス様を導き続けること。アメン。イエス様が何かの質問をしてくれます。語りかけをしてくれます。それを無視することなく、ただただしっかりと受け止めてイエス様の質問に応答していっただけで、この女性は満たされていったわけですね。アメン。イエス様はあなたのことを選んでおられますね。アメン。であれば、私の羊は私の声を聞き分けます、そして私についてきますとイエス様はおっしゃられたので、イエス様はあなたに語りかけてくださるお方であるわけでありますね。アメン。であれば、その語りかけを私たちはただ聞いていくだけでいいということでありますよ。アメン。聞いていけば、自分の重荷を委ねるように導いてくださいます、イエス様。そしてこの葛藤したり、弱かったり、傷んだり、人の目が気になったり、そういうものもイエス様が語りかけてくださる中で、だんだんイエス様に委ねて、そして霊と誠の礼拝でイエス様を崇めていく中で、どこかで変えられる。私たちはどこかで。ですから大事なことはイエス様の質問を聞き続けることであります。ここには霊的な耳が必要です。慌ただしい中で生きているとイエス様がいろいろ語りかけてくれても私たちは気がつかないということがあります。ですから毎日この祈ったり、聖書を読んだり、デボーションしたり、それは大事です。でももっと大事なことは、心の奥底でイエス様助けてくださいと、そのように叫び続ける。皆さんがやっておれることでありますよ。それをし続けていく中で、イエス様はあなたの心に語りかけ、そしてあなたの心を霊と誠で満たしてくださるお方。イエス様に触れられ続けていきたいと思います。アメン。そしてイエス様がたった一人を覚えておられて、近づいて、そして満たしてくださる。それが私にもイエス様がしてくださるのだということを受け止めていきたいと思います。 一言お祈りして今日の礼拝会終わっていきたいと思います。天の神様、私たちは今日サマリアの女性を通してイエス様が最も弱いところを見ておられ、そしてそこに触れてくださって、このサマリアの女性を喜びに満たしたように、私たちの心にも喜びを与えようとしてくださる、そのことを私たちは知ることができてありがとうございます。イエス様、期待します。この御言葉を聞いたその後に、きっとイエス様は私たちの心に優しく語りかけてくださる。私たちがイエス様助けてと叫んでいく、その叫びの中にあって、イエス様はそれに語りかけ触れてくださり、そして私たちを満たそうとしてくださっていることをありがとうございます。イエス様、私たちを導いてください。感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。しばらくお祈りしてまいりましょう。今日教えられたことをお祈りして祈っていきたいと思います。しばらく神様に祈りを捧げてまいりましょう。祈ってまいりましょう。神様、あなたの恵みをありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。感謝します。あなたを褒めたたえます。主よ、すべてを導いてください。感謝します。